兵庫ラジオカレッジ1月4日放送分、知事年頭の挨拶と学生参加番組語り継ぐ阪神淡路大震災30年その1です。
若くして学べばすなわちそうにしてなすことあり、そうにして学べばすなわち老いて衰えず、老いて学べばすなわち死して朽ちず。
兵庫ラジオカレッジ、今朝の俳句。狼狽や少年マスクを顎に下げ、狼狽や少年マスクを顎に下げ、松尾美代子。狼狽はろう細工のようなクリーム色の花を咲かせ甘く香ります。花に興味もないような男の子でさえその高い香りに引き寄せられる様子が微笑ましいですね。さて、今朝の兵庫ラジオカレッジは斉藤元彦兵庫県知事の年頭の挨拶、そして学生参加番組語り継ぐ阪神淡路大震災30年の1回目をお届けします。今朝の講座は障害聴講生対象の課題番組です。障害聴講生の皆さんは講座を聞いて感じたことをはがき1枚400字以内にまとめ事務局まで提出してください。
兵庫ラジオカレッジをお聞きの皆様、新年明けましておめでとうございます。巳年は努力が実を結ぶ年だと言われます。ラジオカレッジで学ぶ皆様の努力が大きな実を結ぶことを願っています。昨年11月に知事として2期目のスタートを切りました。県民の皆様からはこれまでの改革の歩みを止めることなく、いい政策をしっかりと前に進めてほしいという多くの声をいただきました。県立大学の授業料などの無償化をはじめとして、不登校対策、不妊治療支援の充実など、若い世代の将来不安を解消し、誰もが安心して力を発揮できる環境づくりに力を注いでまいります。まもなく阪神淡路大震災から30年を迎えます。改めて犠牲となられた方々に鎮魂の祈りを捧げるとともに、苦難の中復興へと歩んでこられたすべての皆様に心からの敬意を表します。1月17日には阪神淡路大震災30年追悼式典を開催いたします。創造的復興の経験や教訓を次の世代に着実につなぎ、防災・減災対策の強化に生かしていく、その誓いを新たにする機会にしたいと考えています。今年は大阪・関西万博も開幕しますので、万博の期間中にも国内外の被災自治体と連携した創造的復興サミットなどを開催し、経験や教訓を広く発信してまいります。県民の皆様のご負託に応えられるよう、県民の皆様、県議会、市議長、職員の皆様と丁寧にコミュニケーションを図りながら取り組んでまいりたいと思います。対話と現場主義を大切にしながら、様々な立場の方々の声を県政に生かしてまいりますので、よろしくお願いします。皆さんが飽くなき探求心を持ちながら地域のリーダーとして元気に活躍していただくことをご期待申し上げ、新春のご挨拶といたします。今年もどうぞよろしくお願いします。
新年明けましておめでとうございます。兵庫ラジオカレッジ学長の加古隆です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。斉藤元彦兵庫県知事の新年の挨拶で始まった兵庫ラジオカレッジです。新型コロナが落ち着き、昨年末から猛威を振るっているインフルエンザですが、皆様はお変わりございませんでしょうか。そんな中、兵庫ラジオカレッジの ラジオ講座もさらに磨きをかけ、皆さんのお役に立てるようにスタッフ一同頑張ってまいりたいと思っております。人生100年時代と言われる中、学び続ける人を応援するために、また素晴らしい人生を全うするために、さまざまなチャレンジと改革を進めてまいりたいと思います。ご期待ください。昨年は本科生の入学者数も一定の成果を上げて、皆様のご協力に深く感謝を申し上げます。また地方スクーリングの見直しやワンデーバスツアーの復活など、充実した1年だったと思います。それでは語り継ぐ阪神・淡路大震災30年の学生参加お一人目をご紹介します。服部剛さんです。
備えあれば憂いなし、西宮市服部剛。私は本大震災に関して災害ボランティア活動の経験はありません。したがって大地震と自宅との関連事象において妥当な内容かは不明ですが、述べることといたします。まずは地震当日の状況から始めます。その朝早く、異様な地鳴りの響きに目が覚めると同時に大きな揺れが来た。自宅の華奢な造りの柱と壁がミッシミッシとあえぎそうな音を立てて、今にも倒壊しそうな感覚で揺れている。地震だ、とてつもなく大きな地震だと直感的に感じた。危険だ、逃げなければの思いが走る。家族はけれども自分の体はなぜか動かない。布団の上に座ったままで揺れが収まるのを待っている。詰まるところ避難行動が取れなかったのだ。頭では分かっていても体が動かない初めての経験だった。だが幸いがなければ命を失っていたであろう。重大な過失だったのである。この体験から避難についての教訓としたい。それは自然災害を意識して避難要領の確認と実践をすること。避難ルートと避難場所の確認把握は大切である。机上論ではなく実践である。地域の防災訓練への積極的な参加で実行力を養うことが必要だと思います。次に事前準備が功を奏した事例です。一つ目は、地震の数年前に処置済みの家具類の揺れによる転倒防止対策です。現役時代のプラントエンジン関連業務の知見が役立ちました。食器棚、タンス、本棚に対して壁の梁または桟と鎖による固定処置でした。おかげさまで家具類の転倒は皆無でした。二つ目は地震保険の追加でした。地震の 2,3 年前の処置でした。家屋の一部損壊があり、保険金を受け取りました。最後に非常持ち出し袋の定期的な点検と整備の大切さです。いざという時に壊れて役立たなかったり、賞味期限切れだったりでは大変です。家族と一緒になって考え管理することの大切さは言うまでもないかと思います。
服部剛さんでした。代わっては小野里光子さんです。
命を守る防災準備を、加藤氏、小野里光子。50年前東京から現在の加藤氏に越すと決まった時に、関西はあまり地震がないから良いですねと言われました。少しの安心がありましたが、突然1995年1月17日に阪神・淡路大震災が起きてしまいました。神戸から車で1時間くらいの自宅でも、玄関に飾っていた大きな博多人形や花瓶が落ちてこっぱみじんの状態となりました。茶だんすからは茶碗や皿も落ちて割れ、手のつけようがありません。嬉野障害教育センターで指導者研修講座で一緒だった神戸長田区の友に電話してもなかなかつながりません。後でつながった時には家が一部崩れひどい状態で、毎日水や食料の供給所に並んでいるとのことでした。寒い中、少しでも役立ちたい思いで、途中まで車に乗って苦労して歩いたりして、襟巻きと食料を届けました。その後、壊れた神戸の家から芦屋市のマンションに移りましたが、打ちつけた身体が悪化して亡くなってしまいました。50代でしたので残念で仕方がありません。後日、旦那様から京都の桜墓地に眠っているとの手紙が届きました。もう一人の友人も倒れた家具の下敷きになって亡くなったと聞き、悲しみに暮れました。夜寝る前に神戸方面に向かって手を合わせ、亡くなられた皆様のご冥福を祈りました。私は塾をしているので炊き出しには行けませんでしたが、三木市の施設に全国から送られてきた食料や本やおもちゃなどの仕分けボランティアには暇を見つけ何回も通いました。震災を機に作られた曲、幸せ運べるようにをコーラスやオカリナで舞台演奏もしました。兵庫の各地で学生や大人に歌われ、連帯感が生まれました。ここのところ南海トラフ地震の情報が発表されたり、暴風の情報に憂える日々が続きました。避難や防災の知識など参考にして、いざという時に役立つように心がけたいと思っています。
小野里光子さんでした。代わっては細谷浩史さんです。お聞きください。
神戸市垂水区、細谷浩史。災害は忘れた頃起こる。1、必ず出会う大震災。1月17日、食事しながらラジオを聞いていた。5時46分、突如として椅子がどんどん突き上げられるような振動があった。息つる間もなく、激しい横振動。すごい家のきしむ音。これは危ない。停電。大きな横揺れ。暗闇の中、よろめきながら玄関へ。この時、起きていたから逃れられた。寝ていたらタンスの下敷きになっていた。私の最初の地震体験は7歳の頃、夕方、母が台所で野菜を刻んでいた時、突然ガタガタと 激しい上下動、裸電球が激しく踊るようだった。母が慌てて走ってきた。その時の恐怖は今も頭に刻み込まれている。それは今日は2年の単語自主練で M7.3 死者2925人の大地震だった。どこに住もうと一生のうち2度や3度は必ず大地震に出会う。その時どうする。に一番困ったことは水とガス。その日からバケツとやかんを持ち、妻と給水の列に並ぶ。バケツは途中でこぼれる。距離が長いと疲れる。そこでバケツをビニール袋に入れ、リュックで運んだ。ポリタンクとそれを運ぶキャリアが欲しい。トイレは風呂の水を残していたので助かる。ガスは全くダメ。電気は早く復旧し、電気ポット、電気炊飯器で助かる。できれば木炭とコンロがあればよい。3、備えること。1つ、寝る場所。タンス、本箱は倒れないように固定し、上に重いものを乗せない。2つ、枕元に置くもの。脱いだ衣類、懐中電灯、いれば携帯ラジオ。3つ、備蓄用品、飲料水、1人1日3リットル、3日分、米、塩、インスタント食品など3日分。備えあれば被害を少なくできる。
細谷宏さんでお送りしました。代わっては吉田紀子さん、お聞きください。
重大な3つの節目を背に30年、朝越し吉田紀子。阪神淡路大震災の追悼の祈り30年を迎えます。夫の三十回忌、放送大学生になって30年、偶然にもこの3つの節目を背負った30年。平成7年1月17日の未明、田島の地でも大揺れに揺れた大地震で目が覚め、隣に寝ているはずの夫の姿がないことに一瞬恐怖が走りました。夫はその時西宮の兵庫医大の12階に入院していたのです。無事の確認すらできず、連絡もない夫の安否が気がかりで、胸が張り裂ける思いを必死に抑え、なすすべもなかった2日後、和田山へ帰るルートを駅で調べてくれないかと紛れもない夫の声に、ああ生きていてくれたと安堵しました。駅に確認し、なんとか京都まで行って山陰線に乗車できれば帰ってこられると言ったものの、携帯電話のない当時、何時の電車に乗れるのか、何時の電車に乗ったのかわからないまま、和田山駅の待合室で改札口を見ながらひたすら待ち続けました。日が沈み、あたりが暗くなった頃、ひげは伸び、 痩せこけた夫の姿をようやく見つけ、冷めてしまったおにぎりを黙々と食べている横顔に涙しました。その年の9月、私は中央スクーリングのステージに立たせていただき、11月には丹波の森公園に代表として出場するという大それたハプニングも重なり、無我夢中で重責を果たし、夫の末病室に駆けつけたところ、私をじっと見つめていた夫が大粒の涙を流しながら手を握ってくれたのでした。その15日後、静かに黄泉へと旅立ちました。退職後は書道教師としてそれぞれの教室に出向き、第二の人生を歩むこと8年、無常にして目の前の現実に悲しみ、寂しさ、不安と恐怖で心身が崩れそうな暗いトンネルの中、孤独でさまよう日々、手探りの試練と戦う中で、放送大学の友との出会いを得て救い出されました。夫亡き後、耐え抜いた30年の歳月は私を大きく成長させました。流した涙と握ってくれた手のぬくもりが放送大学継続に導いてくれていると信じて生きています。
今日最後の方は山本健一さんです。お聞きください。
語り継ぎ実践する。語り継ぐという言葉には、震災が忘れられていくという心配の気持ちが強い。30年前のことは被災した当事者でないと忘れる。そして今後に起こりうる南海トラフ大地震、その大災害に備える心得が必要とだと言われている。今までにない広範囲の災害という。私は10年前の丹波豪雨災害を機に災害復旧ボランティアになった。その後、日本各地の自然災害の地とネパール大地震の復興支援に行っている。今は災害復興ボランティアとして一番大切だと思うことは、語り継ぐとともに直接現地で災害の状況を見て支えること。これは一部の人ではなく、若者から高齢者まで一人でも多くの人にやってほしい。能登半島地震にはまだ復興が始まったばかりである。私は神戸の災害支援 NGO の準スタッフ的な立場にある。この NGO は1月5日から1年以上にわたって能登支援をする。私は植木屋だ、その特技を生かして支援している。7月までに2回行った。7月は4人で七尾市中島町小牧へ軽トラに草払い機や剪定道具、脚立を積んで行った。任意団体災害ボランティアの播州復興隊の植木屋チームである小牧の港に広大な公園の草刈りをした。剪定もした。この公園は8月15日、港で打ち上げ られた花火を見る観客席になった。また被災者が8月から住む家の庭木の剪定をした。その後も2ヶ月に1回のペースでチームで能登へ行く。草刈りと庭木の剪定の要望はずっと続く。地元の植木屋が被災していて剪定の仕事ができない。住んでいる家の庭が剪定されてきれいになると気持ちが晴れやかになる。6年前の西日本豪雨災害では被災者数十人の家の庭の剪定をした。地震に限らず自然災害はこれからも毎年のように起こるであろう。地震を語り継ぐ、そして直接現地に行って被災者を支える、これは国民の一人一人としての大切な考えである。
山本健一さんで語り継ぎ実践するをお聞きいただきました。学生参加番組語り継ぐ阪神淡路大震災の1回目を5人の皆さんの発表でお送りしました。来週は7名の方の発表をお送りします。どうぞお楽しみに。さて、1月18日は藤原正美さんで阪神淡路大震災から30年、1月25日は紙風船の後藤悦次郎さんで紙風船歌を紡いで50年をお送りします。また3月8日は大変好評な思い出のメロディーです。懐かしい曲とそれにまつわる思い出を添えてどしどしお送りください。お待ちしております。
兵庫ラジオカレッジ、今朝は斉藤元彦兵庫県知事の年頭の挨拶、そして学生参加番組語り継ぐ阪神淡路大震災30年の1回目を兵庫ラジオカレッジの加古隆学長の案内でお届けしました。来週は今週に引き続き学生参加番組語り継ぐ阪神淡路大震災30年の2回目を予定しています。さて、ここでお知らせです。兵庫ラジオカレッジでは令和7年度の本科生の募集を1月6日月曜日から受け付けます。興味のある方には入学案内などの資料をお送りします。平日月曜日から金曜日に兵庫ラジオカレッジ事務局電話 079-424-3343 079-424-3343 までお問い合わせください。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供、公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。